1日目が終わりました。あと9日間が残っています。懸命に働きましょう。このコースから最良の結果を得るためには、懸命に、一生懸命に、熱心に、忍耐強く、そして根気強く継続して働かなければなりません。懸命に働くことが最良の成果を生みます。他の何でもない皆さん自身の努力がです。朝の4時、4時半から夜の9時、9時半まで。懸命に継続して働きましょう。毎晩1時間から1時間半。このようなダンマの講話を行いますが、これは知的な娯楽ではありません。講話はこの瞑想がどんなもので、どのように働くべきかなどを理解するためのものです。これを理解していないと、たとえ一生懸命熱心に働いても、正しく働いたことにはなりません。そして、正しく働かなければ、この瞑想によって誰もが得られる良い結果は期待できません。そのために、毎晩の講話は、この瞑想法をどのように行うのかを理解するためのものです。これを聞いて、その通りに働きましょう。皆さんは入ってくる息、出て行く息の観察を始めました。それが自然に入ってくるままに、自然に出て行くままに。これは呼吸の練習ではありません。息をコントロールしたり、調節してはいけません。呼吸の調節が必要なヨーガの呼吸法、プラーナーヤーマとは違うのです。それぞれの瞑想法、実践法にはその特色や特性があります。他の方法を批判するわけではありませんが、この瞑想法を正しく試して最大限に活用するためにここにいるのだと理解しましょう。この瞑想法の特性、特色を理解して指導される通り、忠実に働きましょう。呼吸を調節しようとしてはいけません。自然なままにしておきます。息が深いなら、息が深いと気づいています。浅いなら、浅いと気づいています。左の鼻の穴を通るなら、左の鼻の穴を通ると気づいています。右の鼻の穴を通るなら、右の鼻の穴を通ると気づいています。両方の鼻の穴を同時に通るなら、両方の鼻の穴を同時に通ると気づいています。それだけです。息の自然な流れを妨げてはなりません。自然のままに任せなさい。皆さんの役割は、ただ、観察することです。現実をあるがままに、ただ観察することです。そうあってほしいと望むようにではなく、あるがままにです。これがこの瞑想法の特質なのです。皆さんは、息、純粋な息、そのままの息、ただ息だけをあるがままに観察します。コースに参加した数多くの生徒の経験から、1日目が大変な日だということを私はよく知っています。足の痛み、背中の痛み、頭痛、さまざまな不快感を訴える生徒がいます。これは自然なことです。こうしたことが起こる基本的な理由の一つは、 私たちの心と体のどちらもが今までの習慣のとらわれとなっているせいです。今皆さんは心と体にとって慣れないことを始めました。そのために心と体が嫌がり反抗し始めたのです。体がこれは嫌だと反抗します。心が嫌だと反抗します。ひどい不快さを感じるのはそのためです。それは自然なことです。しかしこれは小さな理由です。不快さを感じる大きな理由はこの瞑想法そのものにあります。この瞑想法を指導の通りに始めたからです。自然な息、普通の息、当たり前の息、ただ息だけを観察し始めたので困難や不快さ、不具合が生じているのです。呼吸に注意を向けながら心の中で何かの言葉を唱える瞑想法もたくさんあります。ある言葉、マントラ、呪文や文言を唱え、心の中でそれを繰り返します。心の中で言語化、言葉にします。これは役に立ちます。このことは、私自身の経験や多くの人の経験からもよくわかっています。つまり、何かの言葉、どのような言葉でも、呼吸に注意を向けながらその言葉を繰り返し唱えるなら心が簡単に落ち着くということ、簡単に集中するということです。同じように呼吸に気づきながら何かの姿や形、自分が深く尊敬し信心している神や女神、宗教の教祖の姿を心に描いたり想像する瞑想法もあります。その姿形を想像する視覚化もまた心が簡単に集中します。不快さが消え去ります。心が静かになっていきます。心はますます穏やかになり、ますます集中します。このことは私自身や多くの人の経験からも分かっています。それでも私はどのような言語化も視覚化もしないように、息そのままの息、息だけを観察しなさいと言います。なぜでしょう。これには理由があります。この理由を理解するには、まずこの瞑想法の目指すところを明確にする必要があります。それは何でしょう。瞑想の目的が心を集中したり心を落ち着かせることであるなら、言語化や視覚化、想像などを使うのも良いでしょう。全く問題はありません。しかし他の瞑想法はさておき、この瞑想法では心を集中したり落ち着かせることはただの手助け、手段なのです。最終ゴールではありません。最終ゴール、目指すところは心の表面だけでなく最も深い根の部分で心を浄化することです。心の奥底ではいつも苛立っている、その心の癖を変えるのです。日々の生活で望まないことが起こります。望まないことは起こるものです。すると人は心に結び目を作り、緊張を増やすのです。心に反感や反意といった否定的な気持ちが生まれます。また、日々の生活では望むことが起こらないこともあります。何かの妨げがあります。するとまた結び目を作り、緊張を増やします。心に怒り、憎しみ、悪意、 範囲といった否定的な気持ちが生まれます。結び目、いつも心に結び目を作っているのです。この結び目の塊になり、人はとても緊張します。体全体がとても緊張します。心全体がとても緊張します。そこで心をリラックスしようとしたり、体をリラックスしようとするかもしれません。一見それは助けになります。しかし人は心の奥底で緊張や苛立ちが続いていることを知らないのです。心には常に否定的な気持ちが生まれ、結び目が作られて、それが人を惨めにするのです。どのようにすればこの苦悩から抜け出すことができるのでしょうか。この瞑想法は、心と体の構造の現実、その深いところにまで入って、その真実を実感する助けになります。どこでどのように否定的な気持ちが生まれ始め、どこでどのようにその気持ちが増え始めたのか、自分の経験を通して理解する助けになります。自分の苦悩の根源に至る必要があります。惨めでいたくないのに、惨めでい続けます。苦悩を増やしたくないのに、苦悩を増やし続けます。それは無知のせいです。心の奥底で何が起こっているのか知らないからです。その苦悩の根源にまで至って初めて、その癖から抜け出すことができるのです。この瞑想法はその役に立ちます。過去の聖者や賢者、預言者たちは皆、汝自身を知れ、と言いました。彼らは自分自身を知っていたので、聖者になったのです。自身の真実を探求する過程をたどってきたのです。自分自身を知ることを、ただ頭で考えても助けになりません。実際に、つまり経験を通して自身を知る必要があります。私が私と呼ぶものは何でしょう。この身体の構造、この精神の構造、これら二つの組み合わせ、これが私でしょうか。この物質的構造である体と精神的構造である心を私、自分とみなすことで、人はそれに対して大きな執着を生みます。この体や心を自分とみなして、それに執着するなら、多大な苦悩が生まれます。緊張が生じ、結び目が作られます。そして苦悩が始まります。これをただ頭で受け入れても、あるいは悟った人がそう言ったからという信心の気持ちで受け入れたとしても、効果はありません。真実を、自分の心と体のすべてを実際に探求しなければなりません。心と体、その表面、明白な最も大まかなところから、深く、より繊細な最も繊細なところへと進んでいきます。この瞑想法は、経験を通して体の領域全体の真実を探求する、また心の領域全体の真実を探求する助けになります。経験を通して真実に気づくためには、体の枠組みの外ではなくて、内側を探求しなければなりません。そのために、この瞑想法は、体の内側の真実の探求を助けるのです。それには自分の呼吸、息がとても重要な道具となります。純粋な息、 ありのままの息です。なぜ言語化や視覚化をしないのか。言語化をしない小さいながらも重要な理由の一つは、言語化するときは大抵名前を使うからです。神々の名前や宗教の教祖の名前を使うと、特定の宗教や宗派と関わることになります。この瞑想法は普遍的な真実において修行することを求めます。この瞑想法全体が普遍的で、宗派主義とは無縁なのです。また視覚化をしないのは、神々や宗教の教祖の姿形を思い浮かべるとき、特定の組織化した宗教や宗派と関わることになるからです。それでは誰もが行えるものではなくなります。特定の宗派の人だけのものとなり、普遍的ではなくなってしまいます。私たちの苦悩は普遍的なものです。苦悩という病は誰にも共通のものです。心に怒り、憎しみ、悪意、情欲、恐怖、自我など否定的な気持ちを抱くと、人は緊張し惨めになります。これは誰にも当てはまります。心に怒りが生まれたとき、それに名前をつけることができるでしょうか。その怒り、それはキリスト教徒の怒りでしょうか、ユダヤ教徒の怒り、ヒンドゥー教徒の怒り、仏教徒の怒りでしょうか、アメリカ人の怒り、イギリス人の怒り、日本人の怒りでしょうか。怒りは怒りです。そしてこの否定的な気持ちから生まれる苦悩もまた、ヒンドゥー教徒の苦悩、イスラム教徒の苦悩、キリスト教徒の苦悩、ユダヤ教徒の苦悩などと区別することはできません。苦悩は苦悩です。普遍的なものです。苦悩という病が普遍的なものなら、その治療法もまた普遍的であるべきです。宗派的な治療は助けにはなりません。したがって、この瞑想法では、スタートから最終ゴールに至るまで、この道の一歩一歩、そのすべてを真実と共に歩むということが不可欠なのです。自分が経験する真実、この瞬間に経験する真実です。一瞬一瞬、体の内側に現れるいかなる真実も、それが体の構造に関わる真実であれ、心の構造に関わる真実であれ、すべてをただ観察します。観察し続けます。この方法は、誰にもできる普遍的なものです。誰もが最終ゴールに至ることができるものです。どのような信仰、教義、儀式も、またどのような哲学、伝統も、それがたとえ正しいとしても、真実であったとしても、自分が行っている瞑想の経験と混同してはなりません。自分の経験ではない現実は、皆さんの現実ではありません。悟りを得た人、ブッダや、キリストやムハンマドが経験した現実は、彼らの現実です。皆さんの現実ではありません。彼らが至った段階に到達し、自分で実感したとき、それは初めて皆さんの現実となります。それまでは皆さんの現実ではないのです。今、皆さんが一瞬一瞬自分の体で経験している現実、それとともに働きます。一瞬一瞬自分が経験している呼吸とともに働きます。 息が入ってきている。それがこの瞬間の現実です。息が出ていっている。それがこの瞬間の現実です。それが深いなら深いままに、浅いなら浅いままに。そうするならば、それは普遍的な対象であって、宗派的なものではありません。入ってくる息をヒンドゥー教徒の息、キリスト教徒の息、アメリカ人の息、日本人の息と呼ぶことはできません。息が入ってくる、息が出ていく、その対象は普遍的な真実です。普遍的な真実とともに働くなら、皆さんはこの瞑想法によって固く強い明らかな表面の真実から始まり、この10日間の一日一日貫くように、浸透するように、貫くように浸透するように観察し、分割し、分析し、分解し、溶解して、さらに繊細な現実へと進んでいきます。一日一日大まかな真実からより繊細な真実へと進んでいきます。この瞑想法は最も繊細な真実を経験する段階へと確実に導いていきます。つまり、経験を通して体についての最も繊細な真実、心についての最も繊細な真実、そして心の中身、つまり心の内側で起こっていることについての最も繊細な真実です。やがて心と体のすべての領域を探求し尽くす時が来るでしょう。その領域を超えて、心と体を超えた境地を経験できるでしょう。それは言葉で表すことはできません。この究極の真実は、自分自身で目撃するしか、経験するしかないのです。この過程のすべてが、自分自身についての真実を理解させてくれます。汝自身を知れ、自分自身を知る過程は、法、自然、普遍的な自然の法を知る過程となります。自身の内で真実を経験するにつれて、普遍的な自然の法を理解し始めます。命あるものもないものも、宇宙のすべてを統治する普遍的な法、すべての生き物、あらゆるものに適用される法、これが明らかになります。普遍的な法は、私たちがそれを破ると、たちまち私たちを罰します。この法を破る者は、今ここで罰を受けるのです。この法に従い、法に即して生活し始めると、まさにこの同じ法が私たちに恩恵を与えます。自分の真実、つまり体の真実、心の真実、この二つの組み合わせ、絶え間なく起こり続けるこの相互作用、これを探求するにつれて、このことが明らかになります。この瞑想法に従い、他の何も混ぜることなく、正しく観察し続けると、すべてが明確になります。自然が姿を現し始めます。法全体が姿を現し始めます。世界の宇宙の真実がはっきりとしてきます。宇宙の法がはっきりとしてきます。すると、この法に従って、法に即して生活することがたやすくなります。人生は安らぎと調和、幸せで満たされます。それは 心の表面にとどまらず、私たちの存在全体、つまり心と体、そしてこの二つの組み合わせが、安らぎ、調和、幸福で満たされます。これがこの瞑想法のゴールです。10日間で最終ゴールに到達するわけではありません。10日の間にこの瞑想法を理解し、どのように働くかを学びましょう。他の何も加えないで、大まかな現実からより繊細な現実へと一歩一歩進んで、自分のうちの現実を一瞬一瞬、経験のままに真実を探求する、その働き方を学びましょう。それを始めるには、息が重要な道具になります。この時、言語化や視覚化をすると、集中しやすくはなるでしょう。言語化や視覚化をするなら、心は集中します。しかし、息のことはすっかり忘れてしまいます。心は集中し、表面では安らぎを経験します。しかし、それでは表面から深いところへと自分自身の真実を探求する過程がすべて失われてしまいます。息という道具を失ったからです。純粋な息、ありのままの息が大切な道具なのです。その助けによってより深いところへと進むことができるのです。ですから、今の段階ではこの道具を手放してはなりません。後になればさらに深くまで進むための別の道具が得られますが、今は息、あるがままの息、純粋な息が重要なのです。自分の体についての真実を探求するとします。自分の体について何を知っているでしょう。今までに生理学や解剖学の本を読んだかもしれません。図表を見たかもしれません。しかしそれだけでは体について知っていることにはなりません。経験を通して知ったものではないからです。それは頭の中の知識にしか過ぎません。経験においては自分の体についてほとんど知らないのです。手足や目など体の外側の器官についてはどのように働くか、どのように機能するかを知っています。これらの器官は自分の意思や要求、命令で働きます。目を開けたいと思えばそれは開き、閉じたいと思えば閉じます。手は上がり、足は動きます。どのような要求でも、要求に応じて、手足などの外部器官は働きます。では、心臓、肺臓、腎臓、肝臓など、内部の器官はどうでしょう。これらの器官は、自分の意思や要求、命令通りには働きません。心臓に、鼓動を止めなさいと命令しても止まりません。ゆっくり動きなさいと言ってもそうはなりません。早くしたくてもそうはなりません。コントロールはできないのです。このような内部の大きな器官はさておき、この物質構造全体、つまり身体的、肉体的構造はどうなのでしょうか。それはごく小さな原子、素粒子からできており、それぞれの粒子は何らかの活動をしています。そこでは絶えず何かが起こっています。それはただ自然に起こり続けています。それはコントロールできません。しかし皆さんはそれを経験していないので、そのことに気づいていないのです。 この瞑想法はそれを経験する助けになります。体の表面、外側において意識して、また意識しないままに起こることについてはある程度知っています。しかし内側で無意識のまま自然に起こっていることは何も知りません。それはただ起こり続け、コントロールはできないのです。悟りを得た人は道具を見つけました。その道具とは息です。それを使って体の内側の現実を経験し始めました。例えば川のこちらに住んでいる人がいるとします。その人はこちら側のことを知っています。そこに住んでいるからです。別の人が川を渡って向こう岸へ行き、戻ってきて、向こうは素晴らしいと称賛します。するとその人は、自分も向こう岸を見てみたい、楽しみたいと思います。そこでこちら岸に座ったまま手を合わせ、涙を浮かべます。そして声を震わせて祈り、願い、泣きます。向こう岸よ、どうかこちらに来てください。あなたを見たいのです。楽しみたいのです。でも私は行きません。どうぞあなたが来てください。その人が一生の間泣き続けても、それは起こりません。起こり得ないのです。向こう岸を楽しむ唯一の方法は、川を渡って向こう岸に行くことです。実に簡単なことです。そのためには両方の岸をつなぐ橋が必要です。橋を使って私たちは向こう岸を経験し、楽しむことができるのです。そして息がその橋の役割をします。息というはっきりとわかる体の働きは、自然に起こっている無意識の体の働きとつながっています。息が二つをつなぐのです。息、呼吸は意識しても意識しないでも働く体の活動です。意識的な息、深い息がしたければそのようにできます。また浅い息がしたければそのようにできます。30秒ほど止めたければそのようにもできます。一方でどんな命令や指令がなくても、息は自然に出たり入ったりします。息はこのように二通りに働きます。息を使うのはこのためです。息を使って向こう岸へ、体におけるもう一つの真実という岸へ行くのです。これが皆さんが始めたことなのです。この10日間で体における多くの真実が見えてきます。それらを経験した時にだけ受け入れなさい。講話を聞いたから、指導者がそう言ったから、ある経典に書いてあるから、科学者がそう言ったから、悟りを得た人ブッダがそう言ったからでもなく、一瞬一瞬自分の経験によって受け入れます。息は役に立ちます。皆さんはやがて息が心をも探求する助けになることを理解するでしょう。最初は出たり入ったりする息が単なる体の働きであるように見えるでしょう。しかしやがて息が心に深く関わっていること、心の濁りや汚れ、否定的な面に深く関わっていることがわかるでしょう。修行をするにつれて、心が怒りや憎しみ、悪意、反意、情欲、恐怖などといった否定的な気持ちにとらわれると、息、呼吸が普通ではなくなることに気づきます。 普通ではなくなり、少し強く、早くなります。そして、そのような気持ちが消えると、息は再び普通に戻ることがわかるでしょう。息は心と心の濁りとも深く関わっているのです。この現実がだんだんはっきりとしてくるでしょう。ここでは皆さんの問題の根源、日々の問題の根源にまで行きます。つまり皆さんの心の濁りが起こるところまで行くということです。心の濁りが生まれる問題の深みへ行くためには、息が助けになるのです。息は心の真実を探求する助けにもなります。体においては、皆さんは一日中息が入って出て行くのを観察していました。左の鼻の穴を通って、右の鼻の穴を通って、両方の鼻の穴を通って行くのを、息が深いのを、また浅いのを、あるがままに観察していました。体についての真実を観察していたのです。今晩、そして明日一日は、もう少し繊細なところ、深いところまで体の真実を探求します。それは常にそこにありますが、皆さんは一度もそれを経験したことがありませんでした。これからはその体の真実を経験します。今の段階では小さな部分だけで探求します。上唇を底辺として、鼻全体を覆うこの限られた部分の中で真実を探求します。鼻の穴の入り口とその内側に意識を置きます。息がこの部分を通り、それに気づいています。観察する範囲を狭くし、小さな部分で働くと、心はより鋭く、繊細に、敏感になることがわかるでしょう。心はより繊細な真実を感じ始めます。大きな部分で働くなら、心はそれほど容易に鋭くはなりません。その理由から、悟りを得た人は小さな部分で働くことを求めたのです。数日後にはこの部分をさらに小さくします。集中する部分が小さければ小さいほど心は鋭くなります。心が鋭くなればなるほど、より繊細な真実を感じるようになります。今晩、そして明日は、息が皮膚に触れるのを感じ始めるでしょう。すでに感じている人がいるかもしれませんが、入ってくる息、出てゆく息の感触です。この限られた部分ならどこでも構いません。この部分全体で感じる必要はありません。鼻の穴の内側のどこでも、鼻の穴の入り口のどこでも、あるいは上唇の上から鼻の穴の下までのどこでも良いのです。この限られた部分のどこでも感触を感じるなら、それに気づいています。何もしません。この瞑想法は、ただ気づくことです。気づくことなのです。感触を感じるなら、感触がある。そのことに気づきます。感じないなら、感じないままに、息が入ってくる。出ていくことに気づきます。しかし、感触をより重視します。そして、明後日には、より繊細な真実を感じ始めるでしょう。その次の日には、さらに繊細な真実を感じるでしょう。このように、心と体に関して、大まかな真実から、繊細な真実へ、より繊細な さらに繊細な真実へ、そして最も繊細な真実へと進みます。今日皆さんは心を観察するようにと言われたのではありません。しかし無意識に自分の心を観察し始めました。そして何という心なのだろうと気づいたでしょう。呼吸を観察するように言われたのに、息を一回か二回するかしないかのうちに心はもう飛んでしまいます。どこかへ行ってしまうのです。かなり経ってから心はどこへ行ってしまったのだろう、息を観察しなければならないのにまたどこかへ行ってしまったと気づきます。しかし一呼吸か二呼吸の後にまた心はどこかへ行ってしまいます。気がついて引き戻します。そればかりか心が何度もさまよい出ること、ふらついていることに苛立ちを覚えます。何という心なのだろう、ただ観察するという当たり前の仕事もできないのか。心は何もしなくてよいのです。呼吸はただそこにあります。これは呼吸、息の練習ではありません。そうするうちにあなたは疲れてしまいます。呼吸はそこにあり、皆さんの仕事はただ観察することです。呼吸はただ流れています。例えば皆さんが川の岸辺に座っているとします。川は流れています。すべきことはただ観察することです。しかし心はこの簡単な仕事さえできません。皆さんはがっかりします。焦りと苛立ちが生まれます。それではダメです。それではこの瞑想法に反します。何か望まないことが起こると、苛立ちや焦り、反感で反応する。これは心の癖です。それが出てきているのです。心を集中したいのに、全然集中できません。そこで反応し始めます。それではいけません。心がさまよい出たという事実、それをただ受け入れます。この瞬間、心がさまよい出た、そのことを微笑んで受け入れます。心はさまよい出た。でも大丈夫です。息はここにあります。息に戻ろう。息に戻るのです。心がさまよい出たという事実を受け入れるなら、心を息に引き戻さなくてもよいことに気づくでしょう。心は自然に戻ります。さまよい出たという事実を受け入れる、それで十分です。心は息に戻ります。皆さんは自分の心、心の性質を観察し始めました。心はさまよいます。なんと移ろいやすい心、さまよいやすい心、ふらふらとした心でしょう。もう一つの真実、心はどこに行くのでしょうか。対象は数限りなくあります。しかしそれを日々書き留めることはできません。ここではそれは許されていません。たとえ許されていたとしても、どこへ行ったのか、書き留めることなどできません。空の彼方をさまよったり、全く違う世界に行ったりします。書き留めることはできません。しかしながら、よく見ていると、心が向かうのは、ただ二つの場であることに気づくでしょう。過去の思い出、そして未来です。思い出が心に浮かびます。こんな思い出、あんな思い出、様々な思い出が 次から次へと浮かんでは消えてゆきます。思い出によっては、怒った時の状況が浮かびます。ああ、誰それが私を侮辱した。誰それが私を罵った。あの時は、どうすればいいのかわからなかった。などと考えているうちに、心は未来に飛び、今度、あいつに罵られたら、こう言い返してやろう。などと、そこでもがきます。すると突然、また過去の思い出がよみがえり、思い出の中でもがきます。そして再び未来へ飛びもがきます。ああ、これが心の癖なのだ。心は過去や未来でもがき、今に生きることを嫌がります。今に生きることを嫌がるのです。しかし、人は今に生きなくてはなりません。過去に生きることなどできるでしょうか。過去は永遠に過ぎ去ってしまったのです。世界中のお金を持ってしても、過去を取り戻して生き直すことなどできません。できないのです。それは永遠に過ぎ去ったのです。そして、未来は未来です。未来は現在にならない限り、そこに生きることはできません。人は今に生きなくてはなりません。今を生きたがらないこの心、その性質のせいで、心はいつも苛立っているのです。生きる技を知らないのです。そして、この瞑想法は、生きる技を今、この瞬間に生きる方法を教えてくれます。ほんの数秒であったとしても、呼吸に気づいているなら、それは現実の瞬間です。息が入ってくる、息が出てゆくという、この瞬間の現実です。過去や未来をさまよっている瞬間、それは心の癖によって生まれるのです。もう一つの現実がよりはっきりとしてきます。心が過去にあるいは未来にさまようとき、そこにはどのような思いや考えがあるのでしょう。そこにも二つの種類があります。心地よいものと心地よくないものです。心が過去の思い出に浸るとき、その思い出は心地よいものかもしれませんし、よくないものかもしれません。また、心が未来に飛んでしまったとき、そこで巡らせている思いや考えは、心地よいかもしれず、そうでないかもしれません。こうして、心地よいもの、そうでないものの、二つがあることに気づきます。さらに心が、過去や未来の思いや考えにとらわれるとき、心の一部が反応し始めたことに気づきます。ああ、いいな。素晴らしい。これがずっと続けばいいのに。それは渇望や執着になってゆきます。心がバランスを失ったことには気づきません。心はバランスを崩し、惨めになります。渇望し、執着し始めたからです。同じように、心が過去や未来の不快な考えにとらわれると、心の一部が反応し始めることに気づきます。ああ、嫌だ。本当に嫌だ。そして、この嫌だ、嫌だが、すぐに嫌悪や憎しみに変わり、また心のバランスを崩したことに気づきます。心はとても苛立ちます。そうか、これが今の自分の心の癖なんだ。それは渇望や執着、嫌悪や憎しみで反応し続けます。ブッダの時代の言葉で、渇望はラーガ、嫌悪は動作と言われていました。 心はいつも渇望や嫌悪を生んでいます。渇望や嫌悪です。そのためいつも苛立っているのです。ではなぜ渇望するのでしょう。なぜ嫌悪するのでしょう。それは心の奥底で何が起こっているかを知らないからです。心の表面は外で起こっていることに気を取られ、渇望や嫌悪、苛立ちや苦悩が生じている心の深い部分に気づいていません。これは無知、モーハと呼ばれます。心は無知なのです。心がどれほど無知であるか、皆さんはこれから気づくでしょう。心に考えが浮かびます。それが過去のものか未来のものか、心地よいものか心地よくないものか、関わりなく浮かんできます。ある考えが心に浮かびます。その一つの文章さえ終わらないうちに、また別の考えが浮かんできます。まるで関係のない考えです。そこには何の脈絡もありません。正気の沙汰ではありません。それは狂気以外の何者でもないのです。誰かが狂っている、狂人であるという時、それはその人の考えに脈絡がないということなのです。例え話をしましょう。気の狂った男がおりました。数日間何も口にしておらず、お腹を空かせていました。哀れに思ったあなたは、お皿に山盛りの食べ物を差し出します。大喜びした男は早速一口分を取って口に運びます。しかし食べ物が口に入る前に、突然男はこう考え始めます。今俺は風呂場にいる、風呂に入っている、これは石鹸だ。そしてその食べ物を体にゴシゴシとこすりつけますと思うや、また別の考えが浮かびます。目の前のこいつは俺の敵だ、俺を殺しに来たんだ、やられる前にやってしまおう、どうやってやろうか、あ、これは手榴弾だ、これでも食らえ。そうして男は食べ物をすべて投げつけてしまいます。この気の狂った男の考えには何の脈絡もないのです。自分もまた狂っていることに誰もが気づき始めるでしょう。自分の考えに何の脈絡もないのです。何かの考えが起こったかと思うと、突然別の考えが浮かび、そしてまた別の考えが起こります。狂気です。これはモーハ、無知と呼ばれるものです。その無知の一つは、何が起こっているのか気づかないことです。そして無知のもう一つは、考えに脈絡がないことです。たとえ脈絡があるにしても、心に反感や範囲を生み出していることや苦悩を生み出していることに気づいていないのです。心の深い部分、さらに深い部分へと進むと、このことが経験においてはっきりと、よりはっきりとしてきます。心と体の相互作用が明確になってきます。そのためには努力しなければなりません。教えられるその通りに瞑想しましょう。そうすれば瞑想することは容易になります。皆さんが過去に実践した他の方法を否定するわけではありません。また他の宗教儀式や祭礼を否定するわけでもありません。否定すべきではありません。皆さんはこの瞑想法を学ぶためにここに来ました。この10日間で最善の成果を上げるためには、正しく実践しなければなりません。 家庭を持つ人が10日間という時間を割くことは容易ではありません。さまざまな責任があるからです。すべての責任を置いて、ここに来て呼吸とは何か、心とは何かを探求する、その目的とは何でしょう。それはとても重要な目的のためなのです。生きる技を学ぶため、つまり安らぎと調和を持って生きるにはどうすればよいのか、自分のうちに安らぎと調和を得て、それを他の人とも分かち合うにはどうすればよいのかを学ぶためなのです。心に否定的な思いを生むと惨めになります。否定的な思いを抱くと、人は必ず惨めになります。そして、その惨めさを自分のうちに留めておきません。否定的な思いを抱いて惨めになるとき、人はその惨めさを他の人にも投げつけ始めるのです。自分の周りの空気を緊張させてしまいます。あなたと関わる人はみんな緊張し、惨めになってしまいます。これは正しい生き方ではありません。生きる技が欠けているのです。ヴィパッサナーは生きる技、すなわち生き方、正しい生き方、行動の規範を教えます。安らぎと調和を内に保って生きるにはどうすればよいのか、安らぎと調和を他の人と分かち合うにはどうすればよいのかを教えます。それは自然の摂理、自分の心と体の今、この瞬間の真実、宇宙の法の真実を探求するときに初めて可能です。このすべてを実際に体験しなければなりません。そうすれば、自分のうちに起こってくる変化に気づくでしょう。よりよく生きるための変化です。そのためには、懸命に働かなければなりません。そして、懸命に働くための大切なアドバイスがあります。残りの9日間を最大限に活用するためのものです。非常に大切なことは、ここで皆さんが始めたことが、とても真剣な修行であるということです。実のところ、これは心の手術です。心の深い部分の手術なのです。心の深い部分の手術を行うと、そこに根ざした心の条件付けが表面に現れてきます。傷を切り開くと、海が表面に出てくるようにです。これはあなた自身のためになることです。傷を切り開き、海を取り出すのは不快なものです。しかし、それに立ち向かわなければなりません。勇気を持って受け入れましょう。海を取り出すために傷を切り開こう。この不快な体験は、すべて自分のためなのだと。ここで体験し始めたこの不快さは、その一部なのです。心の手術を始めたのです。傷が開かれ、海が表面に出てきました。その現実に直面しなければなりません。微笑んで立ち向かいなさい。立ち向かうのです。一つの例を挙げましょう。東洋の国では、主婦が食事の準備をするとき、かまどに炭をくべます。料理を終えると、炭の火を消します。まだ燃えている炭火に一すくい水をかけます。炭の性質は熱、焼けつくような熱です。水の性質は冷たさです。この二つ、暑さと冷たさが接触すると、 大きな衝撃、大きな反応が起こります。ジュッと音がします。もう一すくい水をかけると、またジュッと音がします。ジュッ、ジュッ、ジュッ。水をかけ続けると、炭の温度が下がり、水の温度と同じになって、もう熱くなくなります。そうなると、バケツいっぱいの水をかけても、もう音はしません。それと、同じことです。1時間働き続け、入ってくる息、出てゆく息だけを観察する一瞬があれば、それがその瞬間の現実です。そこに無知はありません。それは真実です。そこには想像はありません。渇望も嫌悪もありません。息が入ってくるとき、もっと息が欲しいと渇望はしません。息はそこにあります。渇望する必要はありません。そして息が出てゆくとき、息はいらないとは言いません。息はただ入ってきて、ただ出てゆくのです。ただ平静でありなさい。ただ観察しなさい。心が平静で、真実をあるがままに観察するとき、無知はなく、現実と共にあるとき、渇望や嫌悪がないとき、それは素晴らしい瞬間です。そのとき、心の一部は純粋です。しかし、心にはまだたくさんのゴミが残っています。心の深いところにたまった、汚濁、範囲が残っています。この純粋さが、この汚濁と接触します。大きな爆発です。火山の噴火、大きな樹が起こって、それは表面に現れます。足の痛み、背中の痛み、頭の痛みが生じてきます。ああ、嫌だ。ああ、辛い。もうやめよう。自分には合わない。このようなことが起こってきます。これは心の手術なのだと強く決意をしなさい。体の手術の場合は外科医が行います。自分でするのではありません。皆さんは麻酔をかけられ何が起こっているのかわかりません。しかしここでは自分で手術を行わないといけません。麻酔はありません。現れるものすべてと直面しなければなりません。勇気を出しなさい。立ち向かいなさい。自分のためです。このようにして心の癖を変えるのです。立ち向かいなさい。心の強さを育てなさい。麻酔はありません。心の強さという良い性質を培うのです。心の強さの一つは、すべての規則や決まりを守ることです。病院に入院するときには、病院の規則をすべて受け入れなければなりません。同じように皆さんは今、病院にいるのです。精神病院とは言いませんが、ここは心の病院なのです。心を浄化するため、心を健康にするために、ここにいるのです。ですから皆さんは、すべての規則を受け入れ、すべての規則を守る必要があるのです。規則の一つは、この10日間のコース中、まるで刑務所にいるように、外に出ることができないということです。コースに申し込むとき、10日間とどまる必要があると説明されます。また、コースに来たときにも、覚悟がありますか？規則を読んだ上で署名してくださいと確認されます。さらに、コース直前の説明会でも、覚悟がありますか？ 10日間ここにとどまらなければなりませんと言われます。それにもかかわらず、これまで多くのコースで生徒を指導した経験から言えることですが、1日目が過ぎて手術が始まり、2日目に苛立ちが生じると、全員ではありませんが、意志の弱い生徒の何人かは逃げ出そうと考えます。これは自分には合わない、今は無理だ、別の時に来ようと逃げ出そうとするのです。そしてまた4日目にはもう一つの大きな手術が始まり、5日目にはさらに深い部分へと進みます。6日目あたりにはまた苛立ちを感じる人が出てきます。逃げ出したい、もう逃げ出したいと。2日目と6日目には大きな苛立ちです。でもそれに立ち向かうのです。勇敢に強い決意を持ってこの苛立ちに立ち向かいなさい。10日間ここにいよう。心の奥底から汚れを取り除くのだ。膿を出し切るのだ。苦しくても自分のためなのだ。立ち向かおう。病院で手術を受けるとき、その途中で医者に、もういいです。もう結構です。また今度お願いします。と言ったとすればどうでしょう。そんなことはできません。医者はそれを許しません。同じようにここの医者も許しません。コース半ばで立ち去ることは危険です。ですから強い決意を、絶対に出ていかない、何があってもここにいようという強い決意を持ちなさい。もう一つの強い決意は、すべての規則、中でも時間割を守るというものです。ホールには朝8時までに入ることになっているのだから、その数分前には入っていよう。8時には座って瞑想をしていよう。あっちを見たり、こっちを見たりしながら、ぐずぐずとして、10分、15分も遅刻してはなりません。8時には瞑想を始めなければならないのです。時間は非常に大切です。一瞬一瞬がとても貴重です。そして瞑想の時間です。朝は8時から11時まで瞑想をしなければなりません。瞑想をしなさい。すでに1時間瞑想した。もう十分だろう。まだ時間はある。洗濯してシャワーを浴びよう。あれもしよう、これもしよう。それではダメです。瞑想の時間は瞑想の時間です。強い決意を持ちなさい。もう一つの強い決意は、1日3回、朝8時から9時まで、午後2時半から3時半まで、夕方6時から7時まで、ホールにとどまることです。何が起こっても、ホールからは出ない決意をしよう。姿勢を変えることは許されている。しかし、ホールからは出ないようにしよう。やがて、4日目には、姿勢も変えないように指導されます。今はまだ大丈夫です。今の段階では姿勢を変えても構いません。しかし、ホールにはとどまりなさい。これが心を強くします。この決意、強い決意が修行の助けとなるでしょう。もう一つ、あらかじめ注意をしておきます。ひどく疲れた時には、宿舎で横になって休んでも構いませんが、5分以内にしましょう。横になると楽なので、なぜ5分間だけなんだ？これはきっと分かっていない人のためのルールだ。 自分はしっかりしているし、眠くなんてならない。呼吸にも気づいている。10分でも大丈夫だ。まだ気づいている。自分はしっかりしているから、15分でも大丈夫だ。しかし、そのうち眠くなり、30分もすると、いびきをかいています。同じ部屋の人がそれを見て、ああ、いいな、自分も横になろう、と、この人もいびきをかき始めます。いびきがいびきを呼んで、この部屋はいびき部屋になってしまいます。このセンターはいびきセンターになってしまいます。皆さんはここでは一瞬一瞬注意深く常に目覚めていなければなりません。ですから5分以上は横にならないようにしましょう。5分間休んだら再び座って始めます。5分間休んだらまた始めます。こうして座った状態で瞑想する時間を増やしましょう。もう一つ気をつけなければならないことがあります。今はまだ部屋の中で瞑想します。建物の外で太陽の光や外気に当たりながら瞑想することはよくありません。確かにブッダは自然の中、大空の下、木の下で瞑想し、ブッダになりました。しかし、外で瞑想するには、修行を重ねる必要があります。今の段階で外で瞑想すると、鼻孔やその周りに風が当たり、呼吸の微妙な感触が感じ取りにくくなります。ですから、外では瞑想しないようにしましょう。休憩時間には外で休んでいても構いません。しかし外で瞑想するとまぶたに光が当たり集中が妨げられます。常に室内で働きましょう。これはとても大切なことです。もう一つの注意点。ここに来てからもう1日経ったので夕食は出ないことが分かったでしょう。11時の昼食の時、列に並びながらそのことを思い出すかもしれません。ここでは夕食が出ない。いつもは昼も夜もたっぷり食べるのに、ここでは夜は出ない。だから夜の分も食べておこう。昼と夜の分で2皿食べよう。それに、先生はいつも自分自身で戦いなさいと。おっしゃっている。腹が減っては戦はできぬ。もう一皿増やそう。危ない危ない。これでは瞑想はできません。いつもお皿に山盛り食べているなら4分の3に減らしなさい。お腹の4分の1は24時間空の状態にしておきなさい。そうすれば瞑想しやすくなります。満腹はいけません。食べ過ぎは論外です。4分の1はいつも空にしておきましょう。これは瞑想に役立ちます。もう一つの注意点。それは完全な沈黙です。完全な沈黙はとても大切です。1日瞑想をして、自分の心のありさまが分かったでしょう。なんとおしゃべりな心なのか。心はしゃべり続けます。もし他の人と話し始めたらどうなることでしょう。もちろん瞑想に関して問題があればいつでもアシスタント指導者に相談できます。瞑想以外の問題ならマネージャーと話すこともできます。しかし、生徒同士では話してはいけません。どんな会話もやりとりも、身振りや目配せもいけません。自分のうちだけにとどまりなさい。自分の内側にある現実を知ることはとても大切です。 これまでずっと皆さんは自分の外にばかり目を向けてきました。今ここで自分の内側を観察することを学びます。他の生徒と話し始めると、瞑想は難しくなるでしょう。このおしゃべりな心にさらに燃料を与えることになります。誰かと話した後で瞑想しようとしても、話したことが頭から離れず、集中は難しくなるでしょう。話したことや、また話したこととは別の関係のない考えが次々と浮かんできます。これは皆さんにとって大きな妨げになります。それだけでなくて、話した相手にとっても妨げになります。壁に向かっては話せませんし、草木と話すこともできません。皆さんが話す相手は瞑想者になります。そのため、相手にもおしゃべりの燃料を与えることになります。皆さんがおしゃべりをすると、相手の瞑想の妨げにもなります。そして、皆さんが誰かとおしゃべりを始めると、その声が他の生徒たちの妨げにもなります。おしゃべりは禁止です。沈黙を守りなさい。そうすれば、沈黙のもたらす恩恵がわかるでしょう。沈黙が大切なのには、もう一つ理由があります。昨晩、5つの戒律を守る誓いを立てました。殺生をしない、盗みをしない、性的行為をしない、などの戒律を守ることは難しくありません。しかし、嘘をつかないことは簡単ではありません。古くからの癖で大げさに話したり、隠し事をしてしまうかもしれません。すると、シーラ、戒律の一つを破ってしまうことになります。五つの土台のたとえ一つが揺らいでも、皆さんの瞑想は弱くなります。それではダメです。ですから、完全な沈黙を守りなさい。そうすれば、沈黙のもたらす恩恵、その大きな恩恵に気づくでしょう。もう一つ重要なことは、この瞑想法を行うとき、他の実践法を一切加えないということです。皆さんはこの10日間、この瞑想法のみを行うと約束をしました。10日後には、皆さんは自分自身で選ぶことができます。しかし、10日間は、この瞑想法に専念します。他の実践法は、一切混ぜてはいけません。こう思う人がいるかもしれません。前に読んだ本には、ヴィパッサナーは、このように実践しなさいとあった。そこには、ヴィパッサナーは、このようなものだとも書いてあった。そして、サティパッターナは、このようなものだとも書いてあった。あるいはまた、うちの宗派では瞑想をするときには、言葉を唱えたり、姿形を思い浮かべたり、想像したりして実践しなさいと言われている。ここでも、それらを少しずつ加えたらどうだろう。これは危険です。大変危険なことです。一つの例を挙げましょう。白い馬を持っている人がいました。その馬に乗り慣れています。ある時、ある人が黒い馬を差し出して言いました。これはいい馬ですよ。乗ってみませんか?白い馬の持ち主は答えました。では乗ってみよう。でも、僕の馬からは降りたくないな。右足は白い馬に、左足は黒い馬にかけて試してみよう。これは非常に危険です。また、自分の船を持ち、それで旅をする人がいました。ある人が別の船を差し出しました。 とても便利で早く良い船ですよ。そうですか。では試してみましょう。右足は私の船に、左足はあなたの船に乗せることにしましょう。これはもっと危険です。しかしそれ以上に危険なのは、片方の足をこの瞑想法に乗せ、もう片方の足を別の実践法に乗せることです。この10日間は絶対にそれをしてはいけません。指導される通りに働きなさい。これは皆さん自身の身を守るためなのです。繰り返しの注意や警告にもかかわらず、それを聞かないで危険な状態に陥った生徒の例をこれまでに何回も見てきました。このような場合には、たとえ指導者でさえ、その生徒を危険から救い出すことは困難です。決して別の実践法を混ぜてはいけません。無意識のうちに混ぜてしまうのは仕方がないでしょう。過去に言葉を唱えたり、姿形を思い浮かべる実践法を行ってきた場合、呼吸の観察を始めると、この過去の癖が出てきます。このことに気づいたなら、この瞑想法では言葉を唱えたり、姿形を思い浮かべたりはしないと思い出しなさい。そうすれば、そこから抜け出すことができます。それは、また始まりますが、そこからまた抜け出します。それなら問題はありません。危険はありません。しかし、意識して混ぜてしまった場合は、心の深いところで非常に大きな混乱が生まれます。そこから抜け出すのは至難の業です。絶対にこのような危険を犯してはなりません。また、コースの敷地の外には出ないようにしましょう。敷地の境界ははっきりと定められています。皆さん自身の安全のために敷地内にとどまりなさい。そして一瞬一瞬を有効に活用しなさい。指導される通りに実践するなら、残りの9日間は大変価値のあるものとなるでしょう。10日目にはこの10日間が自分の人生においてかけがえのない日々であったことに気づくでしょう。ただしそれは皆さんがきちんと実践してこそ実感できることです。ここでの時間を有効に活用しなさい。与えられた機会、この施設を有効に活用しなさい。そしてこの素晴らしい瞑想法、素晴らしいダンマを有効に活用しなさい。これは科学的で宗派を超えた合理的なものです。自分自身のために、自らの恩恵のために有効に活用しなさい。渇望や嫌悪の束縛や足かせから、無知の鎖から抜け出し、真の安らぎ、真の調和、真の幸せを味わうために、誠の安らぎ、誠の調和、誠の幸せを味わいますように。新しい生徒のために少し説明をします。今、私は3つの言葉を3回繰り返し唱えました。 バーバートゥサッバマンガーランです。そして古い生徒がサードゥサードゥサードゥと答えました。これは儀式ではありません。では何でしょう。ヴィパッサナー瞑想では、皆さんが修行を深めるにつれて、自分にとっても他の人にとっても良い行い、心の健全な行い、体の健全な行いをすると、その後で他の人に対しての愛と慈しみ、善意を内に育みます。私の良い行いによって、他の人も恩恵を得られますように。そのために、バーバートゥサッバマンガーランと唱えます。これは、生きとし生けるものが幸せでありますようにという意味です。そうすると、それを聞いた人も、他の人への愛や慈しみ、善意を育み始めます。そこで、サードゥと答えます。よくおっしゃいました。よくなさいました。という意味です。そこには、私たちもそう思います。生きとし生けるものが幸せでありますように、と願う気持ちが込められています。他の人たちへの愛や慈しみ、善意といった気持ちとともに、サードゥ、サードゥ、サードゥと答えます。その気持ちがなければ、これを儀式的に行ってはなりません。では、今から5分間ほど休憩して、再び始めましょう。5分間ほど休憩しなさい。